漫画で恋する英会話。はい、OK です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この番組は持ってる漫画は4000冊超え、読んできた漫画は1万冊超えの漫画オタク英語コーチが毎回おすすめ漫画をリスナーの皆さんにお届けしております。本日もよろしくお願いします。
はい、本日も千尋さんよろしくお願いします。
はい、
さあ今回で3回目ということですが、ちょっとね、慣れてきたかな。
まだまだ飛んないね。
はいね、本当なんか1万冊ってもどれぐらいなんだろうってイメージちょっと私はできないんですけども、
はい
はい、実質4000冊はあるんですよね。
はい、私のね、 Kindle 電子書籍の中に数が出てくるんですよ。あなたは今何冊持ってますよって。それがね、だいたい4000冊を最近超えまして、これね、8年ぐらいかけて4000冊超えたんですよ。
1年かけてということは、1ヶ月で何冊ぐらい読んでるんですか？
1 ヶ月で、4000冊割る8で500冊でしょ？で、ってことは、1ヶ月で40冊ぐらい読んでるような感じです。
もうすごいですね。さあ、そんな千尋さんが今日早速ご紹介していただける、まず漫画から皆さんにも情報シェアお願いします。
はいはい、本日私がご紹介する漫画はこちら、呪術廻戦です。よかった、噛まず逃げた。
呪術廻戦ね。はい、もう結構有名な漫画ですので、もう見た方もリスナーのさんの中には多いと思うんですけども。
はい。
さあ、どんなところが、千尋さん的には好きですか？呪術廻戦。
呪術廻戦ね、本当に流行ってまして、鬼滅の刃の次に来ると言われてる、言われて、ずっと言われてた漫画だったんですよね。
うんうん。
で、私はね、これ、リアルタイムで読んでなかったんですけど、なんかどうやら、両面宿儺がなんちゃらかんちゃらっていう、こう、ワードだけは聞こえてきたので、
うん。
あ、なんか、都市伝説に出てくる、なんか2チャンネルものの創作もののね、漫画を、あ、漫画というか話を漫画にしたものかなって思ってたんですよ。
はいはい。
両面宿儺って、三上さんご存知でした？
全然知らなかったです。ちょっとね、その千尋さんから、今回はこの呪術廻戦の話を聞いて少し勉強しました。
あ、なるほど。どんな印象でしたか？
やっぱり、なんだろう、私あまりそっち系見ないので、
はい、
なんか結構、この、なんだろう、このストーリー自体もいろんなグロテスクというか。
はいはいはい。
こういう形なのねっていう、一応衝撃もあったりしたんですけど、
はい。
なんか、あ、これもこれ、なんかリアル感があるなっていうふうに、今まで見たことのないジャンルでした。
ああ、今まで見たことないってことは、三上さん、あなたは少女漫画ばかりを見てきた人ですね。
そうですね。
これはね、見どあらすじとしては、主人公は、虎杖悠仁君っていう高校1年生の男の子です。
うん、はい、そうですね。
ね、うん。で、そうなんです。本当は天涯孤独だったんですけど、一人だけ身内がおじいちゃんがいて、毎日毎日お見舞いに行ってくれる、すごい優しい、うん、どこにでもいるような男の子だったんですよね。
はい、そうですね。うん、優しそうな感じで、もう本当になんか少年の心が溢れてるようなね。
ねえ、ジャンプの主人公って感じがしますね。
そうですね、確かに。はい。はい、
で、それが高校の先輩たちが、うん、あれはカルト研究部かなんかだったのかな。こう、呪物である両面宿儺の指って呼ばれるものをね、こう、封印を解いちゃったんですよ。
うんうんうん、
で、それをきっかけに、こう、呪霊っていうのが、こう、出現しまして、人に襲いかかるようになったのを、虎杖くんが、おっと、戦っていくのかなと思いきや、という漫画になってます。
はい、ね、なんか、でも、いろんな、やっぱり、男性陣も出てくるじゃないですか。
はい。
ね、その中でも、その、まあ、千尋さんの中で話もしたんですけど、こういう人ちょっと彼氏とかなんかだったらいいよね、みたいな。
はい、ねえ、ね、そうですね。
私はもう、ゆうじくんです。
あ、本当に。
もうなんか、少年っぽいところがやっぱり惹かれますね。
や、めちゃめちゃいいですよね。身体能力も高いし、ね、人の気持ちもすごく考えて優しいところ、何が優しいかって、本当に、何でしょう、その呪霊化した、ね、映画好きの友達を助けるためにもう何でもするっていう風に人に、こう敵にでも頼んだりとか、自分の命を顧みなかったりとか、するっていうところが熱い男だなって思います。
そうですね。もうおじいちゃんに、このね、亡くなったおじいちゃんに対しての、なんか思いとかも、おじいちゃんのこの言葉をずっとなんかこう、秘めてる、ね、と
おー、
ころ
いいで
も
す
なんか
ね。
いいですよね。
身内を思いやれる男の子ってめちゃめちゃいいですよね。
そう、家族を大切にする人って私はすごい好き。
うん、わ
女子トークになってる、これ。
かる。逆に、伏黒くんとかはどうなんですか？ちょっとすごい真面目系男子で、ルックスはすごいいいし、なんかいいとこの、もともとはね、お坊ちゃんだったから、そのうち何かしらね、こう、成り上がったりとかしたら、玉の輿に乗れるんじゃないかなって思うんですけど。
分かれますよね。なんか、私的、個人的には、ちょっと読めないんですよね。
あ、あれですね、結局、もし万が一付き合ったとしても、伏黒くんが私のこと本当に好きなのか分かんないって言って振られるパターンですね。
そうですね。でも全然なんか分かんない。感情伝わんないみたいな。
全然好きって言ってくれないじゃんっていうやつですね。
私はそっちのタイプなんで。
ああ、嫌ですね。
言ってました。千尋さんどうですか？逆に。
私はね、皆さんキャーキャー言ってる五条先生のルックスはめちゃめちゃ好きなんですけど、スペックもいいし、ルックスもいいし、やっぱり実力もある。で、いいとこのお坊ちゃんっていうことで、やっぱりこう、キャラ的には五条先生なんですけど、これ私本音を言うと、東堂が好きなんですよ。
東堂が好きなんだ。
東堂がマッチョの東堂が好きなんです。
マッチョ好きですか？
結構マッチョ好きなんですよ。細マッチョかマッチョかって言われたらマッチョがいいです。
なぜマッチョがいいんですか？
やっぱり抱き心地って、筋肉ある人めちゃめちゃ気持ちいいんですよ。抱き心地ですね。五条先生きっと抱きしめたら絶対、あ、私より華奢ってなりそうな予感しかしなくって。
なる
ダメ
ほ
か
ど。
ね。で、かっこよすぎるが、そう、かっこよすぎるので、五条先生は、気が気じゃないと思うんですよ。絶対他の女から狙われるじゃないですか。
確かにね、心配しますもんね。
心配、もう絶対夜も眠れない。
まあ、その付き合う上では体のね、好みも大切ということですね。
見た目もね、本当にやっぱり抱かれ心地というんですかね。ああいうの本当に大事だなって思うんですよ。
私、千尋さんとお話しして、漫画の本に恋愛トークができるんだなって、初めて知りました。
もう各漫画で全部の、なんだろう、男のお話で彼氏にする談義では盛り上がれる自信はありますよ。
いいですね。なんか漫画って、こう、やっぱり自分の空想も、合わせた世界観が作れるじゃないですか。
そうですね。本当に。
だからなんか、すごい夢が見れますね。
夢が見えますね。絶対現実にはいない男子ばっかりなのは分かってるんですけど、だからといって、この漫画のキャラと現実をね、混合させると、私、中学校の時に、それこそ少女漫画のね、本当はヤンキーなのに本当は優しいとか、そういうヤンキーなのになんとかっていうジャンルが流行ってたんですよ。それに騙されまして、ヤンキーはやっぱり現実世界ではヤンキーはヤンキーでした。
リアルはそうだったんですね。
リアルではなぜヤンキーになるのか。ヤンキーだからです。
そのままだったんですね。
そのままでしたね。ヤンキーだけど、その、友達を大事にするとか、惚れた女は、まあ、愛し抜くとか、嘘でしたね。
だったんですね。
はい。
わあ、残念な、ちょっと。
もう、それでも私は少女漫画に見切りをつけまして、やっぱり少年漫画だよねって、思いました。
そこからちょっとじゃあ少年漫画にもハマっていった感じですかね。
もうね、そうです。やっぱり友情、努力、勝利ってすごく、で、この呪術廻戦もすごくベタな漫画なんですけど、やっぱ王道が一番だなと。王道が友情、努力、勝利、はい。
なんか今度、千尋さんのストーリー、現実であったことも重ねながらの、その漫画の解説も聞きたいですね。こういう人に出会って、 こういうきっかけでこの漫画読んだとか、ハマったとか。
ああ、思い返したらあるかもしれない。
ねえ、あり
あ
そう
り
です
ま
け
す
ど。
ね。
はい。で、今回は、まあ、呪術廻戦というところで、まあ、いろんな登場人物の今、ちょっと恋愛トークも交えて、今お話ししてますけど、まあ、例えば、リスさんの中で、初めて、これからちょっと読みたいとか、きっかけが今日あった方もいると思うんですよね。そんな方に、ぜひ、この何巻とか、そう、手に取って、ここは見てほしいと、ここに注目してほしいとか、千尋さんの中であります。
あ、ここに注目してほしい。これはね、ズバリ本当に東堂と虎杖君が初めて会った時に、東堂はね、初めて会ったやつに、好きな女のタイプはって聞くんですよ。で、東堂は、タッパも、ケツもでかい女って言うんですよね。で、これ誰にも理解されなかったタイプなんですけど、これは虎杖君も同じことを言ったんですよ。虎杖、お前の好きな女のタイプはどんなんなんだと。その時にタッパもケツもでかい女かなって、虎杖君が答えた瞬間に、東堂はものすごい友情を感じるわけですね、虎杖君に。
単純だな。
単
単
純。
純だ
シンパシーを感じるわけですね。そこの、なんでしょうね、この、呪術っていうテーマですごくシリアスだったりとか、グロい漫画なのかなと思いきや、この方、作者が女性なんですよね。
女性ですか？私、男
そう
性
なん
と
で
思っ
す。
てました。
女性だそうです。これ間違ってたらごめんなさい。確か女性だったはずなんですけど、なんかこう女性ならではの、こう、恋愛感がちょっとね、入ってくるのがいいなって思うんで、そこもそう、虎杖君と東堂の初めの出会いもそうなんですけど、メカ丸っているじゃないですか。
メカ丸、ここまでまだ見てないですね。少し、メカ丸、メカ丸？
メカ丸。体が本当に病気で蝕まれてて、立ち上がれないぐらいの寝たきりの男の子なんですけど、ロボットを通して体を動かすんですよ。重力がすごいので。で、これがまたちょっとこの辺が私はにわか知識があるんですけど、同じ学校の女の子と、ちょっとこう、両片思いみたいな感じがね、本当はこう人ならざるものよ、のようなこう、メカ丸。もうロボットなんですけど、それだけでも遠隔で、その、まあまあ好きだった子を思うみたいな感じがね。あ、この辺ちょっと女性の感性だなって思ったところでした。
ちょっと恋心というか、なんかじゃあその、あれですね、呪術回転って、そういうね、呪術でこうっていうだけじゃなくて、そのストーリーのこのキュッとところが結構出てくる感じなんですよね。
そうですね。ちょっと甘酸っぱいような、こう、キュンキュンするような、こう、女性だったらわかるような恋心が垣間見えるところ、その呪術廻戦ゼロだったりするところ、乙骨先輩とリカちゃんの、あの辺の、なんか恋心だったりとか。呪術廻戦ゼロはちなみに見ましたか？
見て、まだ最初しかかじってないです。
あー、なるほど。こ
最
れ
初
は
全部は見れてないん
ね、
ですけど、本当に最初だけ見てて、なんかこういうストーリーなら全然思ってたと違うって思いながら見てたんですけど、私も
ああ、
ま
や
だ
っぱ
まだ
ね、
読まないといけないですね。
そうですね、思ってたんと違うって結構裏切られるところもたまらないですね。え、ジャンプなのにこんな人死ぬのとか、え、どんどん脱落していくじゃんみたいな。なかなか容赦ない描写が好きですね。
でもなんかこう、ちゃんと初めて読んだときに、今の確かにこう人間の、なんだろうな、リンクするものはありましたよ。
と言いますと。
なんかその、なんて言うんですか、この、なんて言えばいいのかな、この人間の思いとか、そのダークな部分とか、なんか何かしらこういう世界があってもいいんじゃないかなっていうか、ありえるんじゃないかなみたいな感じも思いましたけどね。
ああ、でもそうですね。日本とその呪物、呪われたものっていうのが、なかなか面白いテーマだなって思ってて、日本となんか西洋のバンパイアとか分かりやすいものってあったけど、この両面宿儺っていうのも私これ想像上の、なんでしょう、霊物かなって思ってたら、ちゃんと調べたら本当にあったんですよ。両面宿儺って。
あるんですね。
なんか日本書紀とか、昔の飛鳥時代にいたとされる記事みたいな。 二つの顔を持ち、は、なんか四本の腕を持つみたいな書いててね、あ、こういうのいるんだみたいな。
なるほど。なんかこうね、改めて日本の勉強もできそうですね。
あ、そうそうそうそうそう。日本の歴史もなんか、平安時代とか飛鳥時代ら辺をね、ちょっと見るきっかけになる漫画じゃないかなってちょっと思ったりしました。
いや、まだまだ読まないといけないな、これちょっと。はい。ということで、まあ、今日は呪術廻戦のお話を、メインに取り上げてきましたけど、他に何か伝えたいこと、千尋さんないですか？もっとここ話したいとか。
伝えたいこと、まあ、とにかく読みましょう。これは本当に王道なところ、王道なストーリーと、やっぱり個性が、やっぱり、なんかどぎついキャラクターたち、そのセリフがおにぎりの具材とかね、このパンダとか、なかなか今まで出てこなかったようなキャラが、ね、出てくるところも楽しみの一つかなと思います。
ぜひ皆さんもこれをきっかけに、もう読んだっていう方はもちろんですけども、逆に、リスナーの皆さんで、ここに読んでほしいんだっていうメッセージとかね。はい。そういったところもぜひ、逆に私たちにシェアしてほしい、していただきたい情報も、メッセージとかでね、はい、送っていただけると嬉しいなと思いました。
そうですね。ぜひ皆さんの意見とか聞いてみたいですね。
はい。ありがとうございます。ということで、さあ次回はちょっと英語に、そちらから呪術廻戦から英語につながるお話で、いろんなフレーズとかね、聞いていきたいと思います。はい。本日もありがとうございました。
ありがとうございました。